イザヤ書40章26節。あなた方は目を高く上げて、誰がこれらを創造したかを見よ。この方は、その万象を数えて呼び出し、一つ一つその名をもって呼ばれる。この方は勢力に満ち、その力は強い。一つも漏れるものはない。1600年代、ヨーロッパから人々がアメリカにやってきました。その時人々はまず教会堂を建てました。1800年代、人々は東部から西部へと進んでいきましたが、その時もそうでした。教会堂は月曜日から金曜日までは子供たちのための学校として使われ、日曜日には礼拝の場所として使われました。日曜日になると人々が続々と教会の中に入って集まるのを見た先住民の人たちは、我々は神を礼拝するために家の外に出るのに、彼らは家に入る。どうしてなんだと不思議に思ったそうです。先住民の人たちは自然に触れることの多い生活をしており、自然の中でそれを作られた神様を感じ取っていたからでしょう。確かに自然は神様の存在と力を教えてくれます。聖書に、天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせる、とある通りです。神様は自然界のためには自然法則を定め、人間のためには霊的な法則を定められました。自然界は神様の知恵と力を私たちに物語りますが、自然の声だけでは神様が人間のために定められた霊の法則、あるいは人生の法則を知ることはできません。それは神様の言葉によらなければなりません。それで詩篇19編は、自然界に表された神様の栄光を歌った後で、主の戒めはまっすぐで、人の心を喜ばせ、主の仰せは清らかで、人の目を明るくする。主からの恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主の裁きは誠であり、ことごとく正しい。それらは金よりも多くの純金よりも親しく、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。と言いまして、神様の言葉による礼拝を教えています。神の言葉は自然の中で神を感じる以上に、もっとはっきりと神を知る、そこに導いてくれます。神様の言葉によって神様を知った上で、神様が作られた自然の雄大さや美しさ、また精密さ、巧みさに触れるとき、私たちは神様をもっとよく知ることができると思います。ですから、聖書を持って自然の中に出ていく。今日のような日はとても素晴らしい機会だと思います。神様の言葉で自然を見て、そこから学び、また自然を見て神様の言葉の確かさを確信したいと思うのです。神様が存在されること、それは様々なことから証明できますが、なんといっても最も説得力のあるものは世界に存在する法則でしょう。今年二人の日本人がノーベル賞を受けることになりました。生理医学賞の坂口志門さんは人体の免疫機能を制御する細胞を発見しました。化学賞の北川進さんは多孔性金属錯体というものを開発しました。いずれもがんの治療やクリーンエネルギーに応用できるもので、人類への貢献を励ますノーベル賞の趣旨にふさわしいものと思います。しかし、こうした科学者たちが仮説を立て、実験を繰り返し、結論に至ることができたのは、この世界に 法則があるからです。坂口さんの研究は細胞レベルのもの、北川さんの研究は分子レベルのものでした。他にも目に見えない原子レベルの活動の痕跡を目に見えるものにする研究もあります。そしてそれが原子のレベルであっても、分子のレベルであっても、物質の世界であっても、細胞などの生命体の世界であっても、そこに正確な法則があること、どの科学者、研究者も認めています。で、それを認めなければ、科学が成り立たないからです。物事には原因があって結果があります。これは科学の基本です。原因がなくて結果が生まれるのは魔法の世界です。大きくは宇宙から、小さくは原子まで、どこにも変わらない法則があって、その法則に従えば、願っている結果が得られる。だからこそ、私たちの生活が成り立つのです。もし自然法則というものが気まぐれなものだったら、誰も安心して車に乗れません。いつ急に走り出すか、ブレーキが効かなくなるか、わからないからです。車のエンジンはガソリンを気体にし、そこに火花を起こして爆発させることによって動きます。ガソリンが燃焼する温度や、そこから生じるエネルギーなどが計算され、それに基づいて部品が設計され、作られ、組み合わされてエンジンが出来上がるのです。ブレーキは摩擦係数をもとに計算して設計されます。計算、設計、製造のどれか一つにでも間違いがあれば、車は動かないか暴走するかになってしまいます。科学技術、自然法則を認め、それに従うことによって成り立つのです。ノーベル賞を受けるような優れた研究者であっても、すでにある法則を発見し、利用しただけであって、決してその人たちが法則を作ったわけではありません。世界を作り、そこに法則を与えたのは神様です。私がまだ日本にいた頃ですけれども、当時群馬大学内分泌研究所所長でありました黒住一正先生を講演会にお招きしたことがありました。先生のお供をして、赤十字病院の電子顕微鏡の部屋に入れてもらいました。電子顕微鏡を見たのは初めてでしたが、その電子顕微鏡のそばに先生の著書がありました。私の本は日本中電子顕微鏡のあるところには必ずあるんですよ、と言って先生はその本の最初のページを開いて見せてくれました。そこには神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から、被造物を通して知られ、はっきりと認められる。ローマ人への手紙の1章20節ですが、その聖書の言葉が書かれていました。黒住先生は、自分の研究を通して神様の素晴らしい知恵と力を発見し、クリスチャンとなり、その信仰を言い表すために、聖書の言葉を学術書の扉に記したのです。またシリコンバレーであった一人の技術者は、時期を帯びているもの、自生体の研究をしていたのですが、ある時、それまで知られていなかった現象に出会いました。そしてそれが新しい発見につながったのです。その人は最初自分の発見にとても興奮していたのですが、やがて自分が発見したものは自分が作ったものではなく、自生体の中に元からあったものだと悟るようになりました。それは自生体が存在した時からすでにあったのに、自分が知らなかっただけだった。自生体に こんな巧妙な性質をお与えになったお方、創造者である神様はなんと偉大なのだろうと感銘を受けて、神様への信仰に導かれたと話してくれました。NIH National Institute of Health の所長を務めましたフランシス・コリンズ氏は、ヒトゲノム計画を導いた遺伝学者です。彼は無神論の家族の中で育ちましたが、研究を通して科学の真理と信仰の真理、つまり自然の法則と霊的法則、それは矛盾するものではないことを確信するようになりました。そしてゲノムと聖書という本を書き表しています。有名な科学者たち、コペルニクス、ガリレー、ニュートン、パスカル、メンデルなどは、自然を探求すればするほど神様が存在されることをより固く確信していました。ニュートンは聖書の仲介書を表していますし、パスカルは信仰を弁明したパンセを残しています。コペルニクスやメンデルはカトリックの司祭でした。近代科学の基礎を築いた人々は誰も聖書が確かな真理であることを証言しています。神様は自然を通してご自分の知恵、力、また栄光を表しておられますが、そればかりでなく、信じる者たちを励まし力づけるためにも自然をお持ちになります。神様がアブラハムをカナンの地に導かれたとき、私はあなたの子孫にこの地を与えると約束され、その地に子孫が増え広がるとも約束されました。ところが、アブラハム・サラ夫妻には子供がなく、二人とも老齢になっていました。子供のないアブラハムにとって、神様の約束は無意味なものに思えました。それである夜、神様がアブラハムに現れてくださった時も、アブラハムは神様に不平を言う始末でした。そんな時神様はアブラハムを天幕から引き出して言われました。さあ天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。あなたの子孫はこのようになる。神様はアブラハムに夜空を仰がせ、空いっぱいの大小様々な星を仰ぎ見させられたのです。今では町の夜空は明るすぎて星など見えませんが、紀元前2000年の中東の草原には降ってくるかと思えるほどの星を見ることができたのでしょう。アブラハムはその星を見て神様の言葉を信じました。そして彼が信じた通り、夫婦の間に子供が生まれたのです。神様はアブラハムに、さあ天を見上げなさいと言われましたが、それから1300年後のアブラハムの子孫、ユダヤの人々にも言われました。あなた方は身を高く上げて、誰がこれらを創造したかを見よ。イザヤ書4章は、やがてバビロンに捕虜となって連れて行かれるエルサレムの人々に対する前もっての言葉、予言です。神様は捕虜となった人たちに、やがて解放されてエルサレムに帰ることができると約束されました。しかし、その約束を信じることのできなかった人も多くいたのです。目に見える困難、今味わっている苦しみだけに心を奪われて、神様の言葉による希望を持つことができなかったのです。人は希望を失うとうなだれて目を上げようとしません。しかし目を上げなければ神様が見えないのです。神様が見えなければ希望もなくしてしまいます。それで神様は失望し、落胆している人たち、また信仰を失いかけている人たちに、あなた方は目を高く上げて、誰がこれらを創造したかを見よう、と言われるのです。それが高い山であれ、深い谷であれ、大きな木が密生している森であれ、 足元に咲いている花であれ、どれ一つ神様に作られたものでないものはありません。それがどんなに大きな力で作られたものか、どんなに見事にまた美しく作られているか、目を上げて見ようではありませんか。その時、創造の神様が私の神様、救いの神様であることがわかります。神様の言葉を信じ、神様の約束に希望をかけることができるようになるのです。神様の作られた世界を見渡しましょう。そしてこう言いましょう。詩編の121編1節と2節です。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る。天地を作られたお方から。祈りましょう。作り主であり、救い主である神様。あなたは聖書の言葉と共に、自然界をも通して、私たちに語りかけ、信仰を励ましてくださいます。あなたは世界を創造されたからこそ、この世界とそこに生きる私たちを救うことがおできになります。目を上げて、あなたが創造されたものを見、また思い見ることができますように。そして、あなたへの信仰を取り戻し、力あるあなたの御手に自分を委ねることができますよう、導いてください。イエス。キリストのお名前で祈ります。アーメン。